半分ラジオ。
へんてこあなぼこ回り道、欠けていることを楽しむラジオ、半分ラジオ始まりです。
翻訳家の伏見美沙夫と
絵本ごと社の大久保徳子でお送りするラジオです。
はい、
はい、今日はね、何回か前にやった、自殺気象地区を行く、
それ読みたい、
そこの本、を放送した時に、なぜか何分かしか書いてなかったんだよね。あの悲しい回です。はいはい、なんでだったんだっけね。なんか新しい、なんていうの、ラジオの収録方法に試してチャレンジしてみたんだけど、なんかうまくそれがいかなくて、前半しか、私ずっと喋ってたんです。30分喋ってたのに、
そのことすら忘れてた。
そうそうそうそう、一部しかだから放送されず、でも私たちもどこまで喋ってたか喋ってないのかもわからないので、まあ、もしかしたら同じような話になるかもしれないけど、やっぱりどうしても私この本のことをお話ししたいなと思うので、申し訳ないんですが、また清水さん聞いてくれる？
大丈夫、もうすぐ忘れちゃうからね。
ね、ラジオの向こうの方も、ああこれもう前言ったよなって思いながらも、ちょっとそこの部分はね、聞いていただければいいなと思うんですけど、この本は、その島の人たちは人の話を聞かない、精神科医自殺気象地区を行く森川水明さん、著で、精度社から出ている本なんですけど、もう本当にその自殺気象地区っていう地区が日本の中にいくつかあると。もう本当に日本自殺率が高い、
万だよね、
ね、国として本当に有名なんだけど、この森川水明さんってもともと精神科医でいらっしゃるから、余計にやっぱり自殺っていうことに、自殺で亡くなるっていうことに対して危機感を持っている方が、もうずっと悩み続けてきたわけなんだけれども、この人が思考を大きく転換させる大事件があって、それが岡真由美さんっていう方が、この方は今、この本が出た時点では和歌山県立医科大学保健看護学部講師って書いてあるんですけれども、この方が、生き心地の良い町、このま自殺率の低さには訳があるっていう講談社から本を出して、それを読んで、こんなことがあるんだ、その自殺気象地区っていう人がいる、あるっていう、でそこを訪ね歩く、訪ねて1週間ぐらいそこに住んで、いろんな人にインタビューして、それをまとめている本なんだけれども、なんか全然その精神科医の人が書いた本って難しいのかなって思うけど、そんなことは全然なく、なんか旅物語かっていう、そう、旅行日記みたいな感じで書いてあるところがすごいの。なんか街に降り立ったんだけど、そろそろ昼食が食べたいのにどこにもないとか、
なんか地方っぽいね。
そうそうそう、でなんか役場に行って聞いてみたとかね、役場に行って聞いてみたっておかしくない？そう、そうするとなんかあそこにあるって教えてくれるんだけど、結局あそこに行く手段がないとかね、そういうようなことを書いてて、すごい面白い親近感がありながら読む、読んでるんだけど、その自殺で亡くなる人が少ない地域ってすごくこうほんわかしていて、みんなが優しくて、大丈夫とかいうような、そういう地域を思い浮かべるかもしれないけれども、その一番最初の見出しのところが、自殺の少ない町は癒しの空間ではなかったっていうね、強烈な、だからものすごくお互いに気をつけ合っている町というよりは、割とむしろ素っ気ない感じ。でここに一番最初に出てくるのが、徳島県にある旧海部町、昔海部町っていう町だったんだけど、2006年に合併して現在は海陽町っていうところになったらしいんだけど、この旧海部町がその自殺気象地区として有名になっているそうなんだけれども、なんかこう 親切というよりは割とこうそっけない感じ、
うんうんうん、
だけどみんな挨拶はするみたいな、
うん、切れてはいない、
そうそうそうそう、うん、むしろなんか密だと少なくなるっていう考え方、
うん、
だからもちろんその考え方に基づいてやってるっていうよりは多分そういう生き方をその町の人たちが選んできたんだよね、
うん、
きっとね、だから人間関係は緩やかな中体、前ももう言ったかもしれないけど、
うんうん、
で人間関係はそでた、
うん、
そ、
うん、そまばらの
そ、そうそう、うん、だけどたむしろ、うん、そう緊密だと人間関係は少なくなるって、でも、うんうん、本当にそう思うよね、
うんうん、大親友100人いないもんね、
そうそうそうそう大親友って絶対数人だの話で、
うんうん
うん、じゃあ大親友を100だとしてあとじゃあ0でいいかっていったら、うんうん、そういうことじゃなくて、
うん、
むしろ30ぐらいの人がさ、うんうん、100人ぐらいいた方がいいわけ、
うんうんうん
だよね、
本当にそう思う、
うんうん、なんか今さ伏見さんがいろいろおばさんの介護とかねいろいろやってる時に両
親とかね、
そうそうね、そういうのの話聞いてると、うん、すごくそれ感じるんだよね、
やっぱいろんな人にね助けてもら
う
けど、
うんうん
うん、一人の人にしか助けてもらえないと、うん、やっぱりその人が都合が悪かったりもちろんあの気持ちの上下もあったり、うんうんうん、もう本当に体が、ね、自分も何かがあって動けない時とか、
うんうん
う
ん、
もうアウトじゃない、
うん、
で1人しかいないその人に依存せざるを得ないとも言えるじゃない、
うんうん、
その人以外誰にも言えないからその人が失っちゃったらもうどうしようもないわけで、だけどちょっと喋れちょっとお願いしたりパッとやってくれる人がいたりするとその人にばっかり負担がいかないで済むし、
うんうんうんうん、
でタイミング何人かやっぱ頭数が絶対必要と思っていて、
うんうん、
タイミングによってこの人に頼めるとか、
うんうん、あるよね、だって昼空いてる人とかさ、
そうそうそうそう、
ね、夜空いてる人とか、
そうそうそう、今暇そうとか、
あ、そうそうそう、
今忙しそうとか、
うんうん、あるもんね、うん、だからなんとなく今まで自分の人生の中でやっぱりこう密に過ごせる人の方を大事に、すごくもちろんね仲がいいとか分かり合える人をこう大事にする気持ちって強いのって当たり前なんだけど、
うん、
だけどいやそでたも大事なんだなっていうことを、
うん、
あの、
うん、
本でも読んでこの本読んでも思ったし伏見さんのねその活動を見てたりしてもすごくそう思う、
うん
うん
うん、少ないと潰れちゃうよね、
うんうんうん、だから今なんてさただでさえ各家族になってて、
うん、
兄弟の数も減ってるじゃない、だからそうなるとやっぱりそのたっていうところがさ、
うん、
昔だったら多分いとことかまで入れるとただったと思うの、
うんうん、
だけどそれが減ってるからどうしてもある意味他人のたになるよね、
うん、そうそうそう、だから挨拶はするっていうのが完全な他人じゃないってことじゃない、
うんうん、
つながりは
ある、確かに確かに、うんうんうん、道歩いてる人とは違う、
うん
うん、あの人どこどこの誰々さんだよねぐらいは知ってるかもしれない、うん、うんうんうん、そういう知り合いみたいな人を増やしておくって実は大事なことなんだなっていうのが、
うんうん
うん、思って、この町の、ある研究者の友人がただベンチを置けばいいと言っていた建築家がいるみたいなことをコミュニケーションの話でしていたって書いてあって、うんうんうん、あの都会にはベンチがどんどんなくなっている、
うん、
うん、だけどあのそういう町にはベンチがなんとなくある、
うんうんうん、
そうするとあのやっぱり車も運転できなくなったような高齢者ってもうさ、
うん、
ボソボソ歩くしかなくて、
うんうん、
ボソボソ歩いてて疲れるから休みたくてもベンチがない、
うんうん、
で困る、まずその体力的に困 る、ね、そうそうそう、うん、出なくなるでしょ、でベンチがあるとそこでちょっと休んでまた歩き始められる、
うんうん、
でベンチがあることで年寄り同士がなんとなく横に座って喋る、
うん
うん、
あとずっと座ってたら大丈夫ですかって言うもんね、
うんうん、そうそう、だしなんか暑くてお互いに座ってたら暑いですよねとかって、
うん、
どっち住んでんですかとか、
うんうん、
ね、そういう話にもなりやすいし、だからそのちょっとした会話のができる装置としてベンチっていうのがすごく機能するって、
うんうんうん、
書いてあって確かにそう、
うん、
でこれ前も言ったかもしれないけど、うん、そのこの森川さんが新宿駅周辺を歩いていた時に、
うん、
自分が疲れて座ろうと思っても座るベンチがなかった、
うんうんうんうん、
確かにな
んか本当に違いよね。
ねあれってさホームレスの人が寝ないようにしてるってことでしょ、
うん、でもそしたら老人も座れなくなって、うん、そうそうだってなんでホームレスが寝ちゃいけないのかも分かんないし、うんう
んうん、ねなんかあの例えばだから体力のないそのバリバリ働いていて体力がある人だけが新宿っていう街を利用してよくて、
うん、
なんかちょっとでも
いや本当そうよ、
ね、だって妊婦さんとかだって疲れちゃうじゃない、
う
ん
う
ん、
そうだよ子供とかさ
そうそうちっちゃい子連れてるとかね、うん、いっぱいその休みたい理由っていっぱいいっぱいあると思うの、
うん、
その自殺したい人だけじゃなくてお年寄りだってそうだしね別に若くたって何か手足に障害があってちょっと何か起きたいとかね、うん、そういうことだってあると思うけどなんかそういうことをまあダメって言っている、うん、もう町が拒否しているみたいな、
うん、さあ
ちょっと怖いよね、うん、考えるとねで駅の地べたにしゃがみ込んだんだってこの森川、うん、そしたら警備員の人がすぐに来てここは座る場所じゃないんでって、
うん
うん、言ったっていうのがあってだって休む場所がないから仕方がないよねっていう話なんだけど、うん、でかいでここに書いてあっても行列本当にそうって思ったのは、
うん、
結局お金を払って払えば喫茶店に入って休むことができるのよ、うん、だから人が困っていることを助けるっていうよりもお金を払わないといけないっていう、うん、そのお金の方、うん、お金を得ることの方が優先順位が高い街になってるってことだよね、うん
いやーね
そりゃ優しくないでしょ、うん、そりゃなんか自殺したくなるでしょってい う,、うん、そういう街になっちゃうから、
うん、
なんかこういうところにあるのはベンチ、
うん、
がある街っていうのは、うん、いい街だっていう、
うんうん、
視点が持てるのかなって思うんだけど、うんうん一冊読んでなんか特徴みたいなのを私なりに、うん、これ私なりにです本当に、
うんうんうん、
勝手に私なりにまとめたのは本当にその自殺基調地区全国 何箇所かを森川さん巡ってるけど、
うん、
まあ素にしてた、
うん
うんうん、前話したかもしれないそのね前話したかもしれないっていうこの不安定な
枕言葉
情報なんだけどあのね、都会にそういう町から都会に行って、
うんうん、
必ずその町では知らない、うん、まあ知ってるけどそんなに親しくないお家でも洗濯物干してて雨が降ったら取り入れてあげるっていうのが当たり前のことだったけど、
うんうん、
都会に出てきてやったら何してくれちゃってんのって言われた。だけどその時にへこみんじゃなくて、うん、あ都会は世知辛いとかじゃなくて、
うん、
あここはそうなんだって、
うんうんうん
思っただけだった、
うんうんうん、すごくいいよね、
うん
うん、
そうそうそのあここはそうなんだっていう現実をまるっとすっと受け取るだけ、うんうん、そういう考え方の人がいるところの方が、
うんうん、
結局自殺気象地区になるって、
うんうんうん、
つまりそれって他の人は他の考え方があって、
うん
うん、他の生き方があるんだなって、
うんうん、を自然と
そうそうそうそう、う
ん、認めてる
うんうん、うんみんなが一緒だよねみたいな、
うん、うわ
でも私なんかその自殺気象地区がさ、うん、その地方にあって、うんうん、あるって聞いた時に、うん、なんかみんな一緒だよねみたいな、うん、協力体制がそういう自殺を排除してんのかと思ってたの、
うんうん、
でもそうじゃなくむしろ、
うんうん、
むしろもうちょっとドライな考え方、
うんうんうん、
ドライっていうか他を認める
客観的なんじゃないかな。
そうそうそうそうそう。
その洗濯物取り込むのもさ、
うんうん、
なんであの人はせっかくやったのに怒ったの、
うん、
っていう相手を責めるか、なんかガーンってなって、うん、なんでこんなことしちゃったんだろうとか、
うん、
こう、
うん、
都会は寂しいなとかもこう自分の方を責めちゃうとか、
うんうんうん、
どっちも悲しいわけじゃない、うん、だけどここはそうなんだなって距離を置いているから。
うん
自分の中に変な風に取り込んでないよね、
うんうん、
で実際そうじゃない、ね、誰も悪くないじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、で、あ、ここはそういう習慣なんだな、
うん、
以上みたいなね、
うんうん
うん、そういうことができる人たちが多いっていうことと、うんうん、あとすごく面白かったのが政治は自分たちが変えられるって思う人の割合が多いんだって。だからあの政治に対しても多分積極的に取り組むっていうことだよね。
無力感がないってことだよね。
そうそうそう、自分たちがこうやったことがそのいろんなルールを変えたりとかできるって信じてるってことだよね。なんかこれってもしかしたらさ、その私たちの暮らしている生き方、
うん、
え、資本主義ってそういうこと？違うか、自由、民主主義か、
うん、
民主主義ってこういうことなのでは、
うん、
って思うんだけど、あんまり自分が生きてくる中でそういうふうにあんまり思えなかったなって。
だってどうせ変わらないと思うから投票率が低いわけでしょ。
そう、恐ろしいほど低いじゃない、
うん、
でもそれが変えられると思っている割合が多いってすごい大事なことなんだなって。それだから政治にまで関わることなんだなって思って、結構さ、あの単なる自殺希少地区の話だけじゃないかもしれないなーって思ったりするんだよね。そうで、あとこの幸福度が高い地域っていうのも書いてあって、
うんうん、
これも本当面白いんだけど、男女平等、
うんうんうん、
女の人も働いてる、
うん、
っていうか共同で作業している、
うん、
っていう感覚を持っている人が多いっていう、
うんうんうん、
だから大きい量に行くときは男の人が大体大きい船に乗って行っちゃうことが多いけど、で女の人はね港に残って子育てするみたいなことが多いんだけど、でもちっちゃい量を主にしているところなんかだと、ご夫婦で船でねちっちゃい船に乗っていくみたいな、そういうことをしてるから、だから協力し合っているわけ。そうするとやっぱり自己肯定も多分あるんだと思うんだよね。うん、そういう男女平等感があるところだっていうのもすごいなって思ったのと、あとまだもこれも面白いんだけど、現場の意思決定権があるところ、
だからなんか本当全部無気力じゃないんだね。
そうそうそう、
全てがね。
そういうところだと、例えば東京に本社があって、支社があって、東京の本社の意向を聞かなければみたいになってる図を想像してしまうんだけど、そうではなくて、意外に現場の意思決定権があるところ、そういうところがやっぱり自殺希少地域にな
る。それ社会は政治は変えられると全く一緒だよね。
そうそう、なんか自分たちでこう生き方なりやり方なりを選べるって、やっぱやりがい、自分たちの存在意義みたいなのを強く感じられるってことだよね。
でもそうだよね、存在意義を感じられないから死んでしまいたくなるわけだもんね、
ねえ、だからもしなんかこれ学校とかにも通じる気がして、自分たちで決められるとかね、ルールをね決められるとか、やり方決められるとかにしただけでものすごく、あ、学校楽しい、
本当だね
って思うんじゃないかな。
そうだよね、
やっぱり決められたものを押し付けられる、自分たちに意思決定権がないって、やっぱ人のやる気をものすごい削ぐんだなって。
でも本当にそうだよね、だって災害もない、あ、災害はあるけど、あのなんだテロとかさ、戦争とかね、もうないのに毎年万単位でね人が亡くなるって、本当にさ、やっぱ何かがおかしいと思うんだよね、
いやもう本当に根本的におかしいものがあるはずなのに、それ単に個人が弱いとかね、そういうレベルの話じゃもうないと思うんだよね。
ね、震災より多くの人が亡くなっちゃったりするわけでしょ、
うんうん、しかも本当今ね伏見さんが言ったみたいに戦争があるわけでもないし、
うん、
テロがあるわけでもないし、
うんうんうん、
あの世界から見たらまだまだ弱ったと言ったって、うん、やっぱりあの豊かな国だしね、うん、恵まれてるし治安はいいしっていう国なのに、うんうん、ね、うんうん、もう生きてもいたくないって思うって、
うん
うん、相当だよね、
うんうん、
でも今言ったその視察気象地区の特徴とかを挙げるとさ、うん、やっぱりそういうものを奪われてるからだよねっていう、
うんうん
うん、なんか共通点が見えてきそうな気がするし、あとね、
うんうん、
助けられ慣れてんだって、
かっこいいね
ね、うん、
でもなんかさっき生きやすいっていう言葉を、生きやすい町だっけ、
うんうん、
生きづらいって言葉は大量に聞くけど、
うんうん、
生きやすいってほぼ聞かないじゃない、
確かに確かに、ね、
だから助けてって言えない、こう甘えられない人、うん、甘え方がわからないっていうのも結構聞くじゃない、そう、
うん、
だから助けられ慣れてるって
かっこいいよね、逆にこう、うん、もうかっこいいっていう感じ、
助けられ慣れてるなんかと助ける方にも回るじゃない、
うん
うん、散々してもらってるんだから、別になんか身構えることなくパッと、だからその洗濯物取り込むとかでしょ、
うんうんうんうん、そうそうそうそう、
あ取り込んであるわって思うだけなんです
よ、そうで他の日にね、あ降ってるわ、うん、ちょっとあの人のとこ入れとこうかしら、うんうん、みたいな、うんうん、
で助けられてられ慣れてるから別に見返りなんか求めないじゃない、
うんうんうん、確かに確かに確かに、
うん、
なんか今って一人一人の人が 100% 持ってなきゃいけないっていう時代のような気がしていて、
ね、
うんう
ん、
なんか 100% なんて持ってるはずないし、うん、今もっともっといろんなものが多様になってるからさ、例えばパソコンができるとかも昔は必要ないスキルだったのに、
うんうんうん、
今できなきゃいけないみたいなところもあるし、うん、でスマホだってそうだし、うん、だからいろんなものがたくさん出てきたことによってさらに 100% できるなんてことないはずなのに、
う
ん、
本当だよね、
うん、なんかそれを求められてる気はすごくするな、うん、
それでも頑張ってるから、
うん、
あなたも頑張んなさい
って
な
るわけでしょ、あ、そうね、そうそうそうそう、いやもうあのみんながあんまり頑張らないからお互いに助け合おうねの方が、
うん、
いいんじゃないかな、それ助けてることが相手を助けてることがその生きがいにつながっているんだとしたら、うんうんうん、ね、その自分で助けるってことを決めて助けることって自己決定権なわけだから、
うんうん、そうだね、
そうそうそうそう、うん、それができる方がみんなが 100% になって頑張るっていうことを続けるより生きやすいんだったらその方がいいのでは、
うんだってさ、なんか動けるうちは助けといて、うん、動けなくなったら助けてもらうわけでしょ、
うんうん、どうしたってね、
年金ってそもそもそういうものだし、
そうそうそうそうね、
うん、
本当にね、
うん、当たり前なんだよね本当はね、
確かに、
うん、
赤ちゃんに 100% は求めませんからね
ね、できないしね、
そうそう、それは当たり前って思ってるんだけど、うんうん、なんかいつからか 100% をみんながこう持たなければみたいになっていっちゃってんのかなって思ってるんだけど、あとねすごい面白いなと思ったのは、人生は何かあるものって思ってるっていう、それがもう前提、なんか例えば問題があることを前提に、だから何かあるってこと、問題があるってことを前提にしてるわけじゃない、その時に2つ考え方があって、1つは問題があった時に動く組織、問題があった時に動く組織と、問題が起こらないように見守るための組織っていう2つの解決方法に向かうらしいなよ。で、当たり前だけど問題があった時にきっとあるよねって思ってるけど、あるための前に頑張ろうとするんじゃなくて、問題があった時に素早く動けるようにする組織の方がルールが最小限で、さらに機動力が高い、
息苦しくなさそうだよね、
そう だけど問題が起こらないように見守るための組織だとどうしたってルール化するものが起こらないようにするためだから、うん、そしてあんなに頑張ったのに起きたのかってなると絶対責任問題が生まれてくるんだって。ここ読んだ時に本当にそう、そして何よりも何かあるものって前提で捉えておくってことがすごい大事なんだなって。
でもそれ真実じゃない、だって絶対何かあるじゃない。
そうそうそうそうそう、
特に西の日本なんか地震がさ、うん、あるかもしれないし、
うんうんうん
うん、
地震はあるしさ、今本当にあの水害はあるしさ、うんうん、何かあるって思ってないとおかしいぐらい、うんうん、でそれってあの自然災害だけじゃなくて個々の人生だってさ、うん、何にもないってことないと思うんだけど、うん、なんか何にもないことの方が、うん、普通になってしまってる。ほら特にあの平和だからね日本はね、うん、そうなるとなかなか問題がある、何かあるって思いにくいのかなって、うん、で問題が起こらなくなる、起こらないように頑張っちゃうっていうのは、
うん、
本当にたくさんのルールが、
うんうん
うん、それを示しているし、うんうん、で何かあるとそれを責任追及するじゃない、うんうんうん、だって本当になんかえそこまで言わなくてもっていうようなことを電車の中で言われたりするじゃない、
うんうん
うんうん、何々はお間違いのないようにとか、
うんうんうん、
これもそれだよね、
うんうん
うんうん、
本当にね、
うん、
いいじゃんね間違えたって大したことない命に関わらないものはさ、
ちょっとぐらい間違えてもしょうがないよねって思う。
あと15分ぐらいかかるだけでしょって。そうそう、別に
でもものすごくそれを何度も何度も言って、うん、私言いましたよねっていう。
あ、仕事でもよくあるよね、
うんうんうんうん、そういうことが起きてしまうんだな。で当然のようにその自殺気象地区には、
うんうん、
その人生は何かあるものって思っているっていうことがありますみたいなことが書いてあって、うーん面白いよね。だから何も起こらないようにする組織は管理や監視が強い。
怖い
ってことはそりゃ生きにくいよ。だって起こしちゃいけないっていうふうに強く言われてるわけだからね。
そこその起こさないためとか責任取らないためだけに全力を尽くして何も、
うん、
生み出せなくなっちゃうね。
そうそうそう、だからもう本当にお互い見張り合ってる、硬直した硬直した人間関係のある町になる
わけだ。秘密警察みたいな、
そうそうそう、みたいになっていくとやっぱり生きづらくなって、そしたらもう本当にね、あの人んちにの洗濯物を取るどころの話じゃ、ね、取り入れるどころの話じゃなくなっていくわけ。そうするとどんどんどんどん生きにくくなってるんだけど、なんかすごくこれ日本っぽいなって。問題が起こらないように見守るための、ね、監視だなって、うん、思っているのと、あとねすごいねこれ超面白いんだけど、自殺で亡くなる人の少ない地域の人は相対的に自分の考えを持っている。
へえ。へえ。
またまたなんかとても偏見なんだけど、なんか地方だとなんかそこの村の決まりとかがあって、
こういうものだみたいな。
そうそうそう。うちの村はこういうやり方よみたいなことを言ってそうなのに相対的に自分の考えを持ってる、う
ん、
それがこの本のタイトルのその島の人たちは人の話を聞かない、
うん、なるほど、
なんだよね。だから自分を持ってるっていうことがやっぱり大事なんだっていうこと。
いちいち振り回されて疲弊しない、うん、でもさ、その規則のための規則みたいなのも振り回され続けるじゃない、うんうんうん、問題を起こされないためだけにって、だってまだ起きてないのに。
そうそう、そしてどんどん絶対それが緩くなることはなくてさ、うん、どんどんきつくなくて、
そうセキュリティのためのセキュリティみたいな。
そうそうそうそうそう、
キリがなくな
って、そうなっちゃうよね、うんうん、そうじゃなくて自分で考えて自分で判断してる、
うんうん
うんうん、っていう人たちの方が 自殺に向かわない、健全な精神でいられる、
なんか自立してる感じだね、いろんな
するね、そうなんだよね、それってさっき伏見さんが言ってくれた客観性とすごく近い気がする、自分の考えを持ってるけどそれって相手は相手の考え方があるっていうことでしょ、
そうだね、
その自分の考えを尊重してほしかったら相手の考え方も尊重するっていう話だ
と思う、民主主義だ、
あ、素晴らしい、そうそう、だから本当の意味で、
あ、本当の意味で、
うん、だから本当の意味で本当の意味での民主主義っていうものがなされていれば生きやすいってことじゃん、今は嘘っ子の民主主義、
なんか自主性がない、従うだけみたいになっちゃ
うの民主主義で、それがはびこってるとどうしても、生きにくくなる、生きづらいと感じる人が増えてしまうっていうことなのかもなってちょっと今話してて思ったかな、ね、どう、どんな、
なんかその問題を起こさない起こさない起こさないってしてると、こうしなきゃならない、ねばならない、ねばならない、ねばならないとかいうのがばっかりで動けなくなっちゃう、
ね、
きっとね、
確かにね、
でもそのねばならないって誰決めたのって思うし、何のためにそれがあるのって思う、
だって本当にみんな生きてる以上さ、幸せに生きたいわけじゃない、ねえ、
で大抵さ、その規則って前に決められてて、今どんどん変わってってるでしょ、
そう、だからそれを、あ、自分たちで変えていいんだっていう、その現場のね、意思決定権みたいな、今生きてる今の人が自分たちのいいように変えるとかって当たり前のことだよね、それはさ、今本当にその難民の問題とかがあったりすると、やっぱ今そういう人たちが増えてるんだから前と変えていいよねとか、
いや変えないと、
っていうようなことを自分たちの意思でその政治が変えられるって思っている、
だってさ、政治って、政府ってそもそもさ、国民のためにあるじゃない、でもなんかそれが逆になっちゃってるじゃない
今はね、
なん
かやっぱりちゃんとした民主主義国家じゃないんじゃないの、っていう証なんじゃないかっていうところに落ち着いちゃったけど、どうだろうか、ね、なんか皆様もしちょっと読んでみて感じることがあったら教えてほしいなって、
私もそれ読みたい、
ぜひぜひ、はい、読んでみてください、
はい、
それじゃまた、さよなら。